ともみとともに。
このコーナーは障害のある方の生活を支援 NPO 法人ユーム、障害をオープンに株式会社ムーンワーカー、医療酸素の株式会社エバ、子どもから高齢者まで障害のある方にずっとつながる支援を株式会社ディップス、以上の提供でお送りします。さあ、お待たせをいたしました。ともみとともに、月曜日の11時台は福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようという時間です。私、林ともみがお伝えしています。ぜひ皆さんからも福祉の話題、幸せニュース発信してくださいね。さあ、それでは初めはこちら、福祉の話題お届けします。ウェルフェアトピックスです。さあ、今日は、電話がつながっていますね。実は20分からのゲストさんともつながっているんですね、日本ピアカウンセリングアカデミーの代表であり、株式会社エクセリーベ代表取締役 CEO 最高経営責任者ですね、この大橋実さんです。大橋さん、
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
さ
あ、この後のゲストの佐藤久さんとともに、はい、日本ピアカウンセリングアカデミーの共同代表を務めてらっしゃるということなんですが、はいはい、まずですね、日本ピアカウンセリングアカデミー、はい、どんなところかちょっとご紹介をしていただけますか。
はい、わかりました。
はい、
まず日本ピアカウンセリングアカデミーはですね、ピアカウンセリング、同じ境遇の人同士、同じ経験を持っている者同士が、はい、話を聞くというようなカウンセリングの一つの手法といいますか、はい、形ではあるんですが、そういったものをより多くの人に知っていただく、また一人でも多くの方にそれを使っていただいて、今の辛さですとか苦しみみたいなものから少しでも解放されるようなお手伝いをしたいなということで始めた団体になります。
はい、ピア、同じ境遇、仲間、はい、ということですよね。
おっしゃる通りです。
はい、ということはこの場合の仲間のくくりというのは、
はい
はい、どんな感じなんですか。
はい、現在ですね、中心になって進めておりますのが、やはり障害をお持ちの方ですね、はい、であと障害をお持ちの方ご本人だけではなくて、そのご家族の方、そういった方々と同じ境遇のカウンセラーをですね、今養成をしておりまして、
はい、
そういったピアカウンセラーという名称になるんですが、ピアカウンセラーにその自分の境遇と重ねてですね、この人だったら近いかなとか、この人だったらちょっと自分と同じような境遇だから話が分かってもらえるかなというような方を今増やしているところになりますね。
ということは障害といっても本当に様々で、
はい、
例えば当事者の方もいらっしゃれば、
はい、
当事者をこう支えている家族だったり、
はい、
そんな括りになるということですね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、この後出演していただく佐藤久さんなんですが、
はい、
キャッチフレーズじゃないんですけど、寝たきり社長ということでね、
ね、
もう夢になっているんですけど、
はい、
例えば佐藤さんの場合はこう、キャッチフレーズ通り寝たきりというキーワードがあるじゃないですか。
そうですね。
でも佐藤さんもこう実際にカウンセラーとして活躍できる、
はい、
だから寝たきりの方でも活躍できるというシステムなんですね。
はい、おっしゃる通りです。そこが私ども一番の強みといいますか、より多くの人に、本当に障害を持った方にお使いいただける仕組みというふうになるとは思うんですが、インターネットのテレビ電話の無料ソフトを使いましてですね、
はい、
それで部屋にいながらにして、まさに佐藤さんのような寝たきりでなかなかお部屋から出ることが難しい方、そういった方にもご利用いただいたり、あるいはスキルを高めていただければ、ピアカウンセラーとして佐藤さんたちのようにですね、話を聞く側に回って、普通のそうですね、健常の方の時給と変わらないような、そういった報酬も得られるといった、 そういった道も用意させていただいているというのが大きな特徴かと思います。
すごいですね。私もね、実は、はい、コーチングのちょっと学校に通って勉強したんですけど、
はい、
なかなかカウンセラーになりたいなと思っても、
はい、
やっぱり勉強しないとなれない、
はい、
実際大橋さんはカウンセラーなんですよね、
はい、そうです、はい、
なかなかなれないじゃないですか。そういった、はい、こう勉強も教えてくれるというか、養成もしてくださるんですか。
日本ピアカウンセリングアカデミーの活動として2つ今のところ大きな柱を設けておりまして、
はい、
1つが、ルクピアというひらがなでルクピアと表記されているサイトなんですが、
はい、
こちらピアカウンセラーとお話ができるといいますか、
はい、
自分と同じ境遇のカウンセラーさんを探すことのできるサイトなんですね、
はい、
でもう一つがそういったピアカウンセラーとして登録をしてみたい、あるいはお仕事をしてみたいといった方々向けに、はい、養成講座というものもオンラインで用意しておりまして、
はい
はい、でこちらがもう一つの柱になるんですね。で佐藤代表も、あとは今デビューされている合計で今3名いらっしゃるんですが、
はい、
3名の方はすべてその養成講座クリアして、受講されて勉強をしてこちらの認定を受けてデビューされたという方々なんですね。
はい、じゃあこれはボランティアとしてというよりも、はい、お仕事にもなるということなんですね。
おっしゃる通りです、はい、利用者の方からはきちんとした対価をいただく、まあ、もちろん一般の相場よりは非常に低く設定はさせていただいているんですが、
はい、
その中でもやはり私どもとしてはそこでやっていただいたピアカウンセラーさんには報酬として基本的にはあまり一般の方と変わらないようなですね、時給をお渡ししているというような形になります。
はい、じゃあ例えばですね、私の一番の心配はなんか、はい、無料のインターネットテレビ電話ってどうやって使うんだろうとか、
はい、なるほど、
すごく不安ですが、
使うところがちょっと、疑問かなというところ、はい、そうですね、そういったことをお持ちの方たくさんいらっしゃいますので、説明させていただきたいんですが、
はい、
まずピアカウンセリングそのものはそうですね、言葉として聞いたことある方多いかもしれませんが、スカイプという今マイクロソフトが買収したテレビ電話のソフトウェアがありまして、はい、そちらを使って利用者の方とピアカウンセラーがお話をさせていただくということを基本に置いております。
はい、
で使い方はスマートフォンでもタブレットでもパソコンでも、どういったプラットフォームでも使えるようなものがすでに出ておりますので、導入自体はそれほど難しくなく、いろんな世代の方が使われておりますので、
はい、
特にそのあたりのハードルは高くはないかなというところがございます。
まあ、そういったこともじゃあ教えていただける、はい、ということですね。
スカイプを使う際の注意点であるとか、実際の対面のカウンセリングとは違う部分などについても養成講座の中で触れておりますし、
はい、
あとは講座自体もオンラインでテレビ電話を使って行うということがありますので、そのあたりは事前に接続テストなどをさせていただくとか、そういったことは手厚くある程度させていただいてます。
はい、まあ、じゃあなんかちょっとすごくね、はい、聞いて不安も消えてやってみたいなって方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、大橋さんは、まあ、株式会社エクセリーベというね、はい、会社を持ってらっしゃるんですけど、
そうなんです。
これもやっぱりこう、はい、ちょっとつながるような事業内容なんですか。
はい、その通りでして、私どもも私自身を含めてカウンセラーさんをですね、ちょっと登録していただいて、でより広く、カウンセリングというものを使っていただくような、そういった社会にしたいなという理念のもとに設立した会社でして、でそちらもですね、対面もやっているんですが、対面だけではなくてインターネットのそういったテレビ電話などを活用したカウンセリングサービスを展開しております。
はい、
はい、
でもエクセリーベという会社自体は、
はい
は
い、
東京の方なんですよね。
そうなんです。東京で創立といいますか、創業いたしました。
でその東京の大橋さんと、
はい、
佐藤さん愛知ですけど、そこがなんかつながって一緒に共同代表になろうっていう、その、
はい、
すごい不思議なんですけども。
そうですよね、はい、これもいつもお話をさせていただく部分でもあるんですけれども、もともとツイッターで知り合ったんですね。
はい、
で私も佐藤さんもツイッターをやっておりましたので、まず最初にその佐藤さんが ブログか何かでですね、私どものサービス、そのテレビ電話を使った高齢者の見守りなんかもカウンセリングと合わせてやってましたので、
はい、
そういった記事をご覧になったようでですね、ツイッターでまず私のフォローをしていただいたんですね、
はい、
で最初はあの先ほどのともみさん申し上げたように寝たきり社長ですなんていうふうにプロフィール書いてあったので
、はい、
いたずらだっていうふうに思ったんですけど、あの最初はそのまま放置していたんですが、あのその後メッセージがきちんとしたものが来まして、でこういったことをしています、で障害者なので寝たきりなんですっていうところで初めて寝たきりの意味が分かりまして、
はい、
それでコンタクトを取り始めていくうちに、あじゃあ私どものやってるカウンセリングであるとか、
はい、
あとは、そうですね、佐藤さんの周りにもたくさんいらっしゃるその障害を持っていて能力はあるんだけれども障害がハードルになってなかなかお仕事を満足したものにつけないっていう方がいらっしゃるということをよく聞きましてですね、
はい、
でそれで一緒にできることがあるんじゃないかということで立ち上げました。
わあ、素敵な出会いですね。
そうですね、本当にあのそれがもう今年の1月とか2月のお話なので、本当に急展開で、この
本当ですね、
はい、1年未満かなりのスピードで全員で走り抜けてきたような感じですね、はい、
ビビッと惹かれ合うものがあったということなんですが、エクセリーベさんもあの高齢者向けのオンラインサービスをやられてたりとかね、こうオンラインというところに力も入れてらっしゃるので、
はい、
そのあたりでも一致したという気もしますけど、
そうですね、はい、やっぱりツイッターであのメッセージをやり取りしていくうちに、あこれはすごくあの面白そうだなっていうふうにお互いが思ってたところもありまして、すぐにスカイプであのテレビ電話を使って会話をしたというのがありまして、それがやっぱり一番大きなきっかけですね。
本当ですね、は
い、
で
まだ若いのにしっかりされているなっていうのがすごく大事印象としてありまして、
はい
はい、本格的に進めていこうっていうふうにつながっていきました。
まあ、でも実際に契約をしてこう立ち上げた時は、
はい、
あのこちらにいらっしゃってという。
そうなんですよ、はい、ゴールデンウィークだったと思うんですが、
はい、
あのじゃあ一度実際に会いましょうということで、私どもの、もう一人の取締役がおりますので2人で、はい、愛知県まで行きましてですね、佐藤さんとあともう一人、副社長をやってらっしゃる松本さんと、
はい、松本さん、
はい、会いに行きましてですね、実際に話をして、でまあ、契約もその場でさせていただいて、で本格的に進めていこうということが、始まりの一歩でしたね。
はい、
あ
のまた20分からですね、
はい、
佐藤さん出演されるので、まあ、詳しい例えば申し込み方法ですとか、
はい、
あの内容なんかを詳しくそこで伺いたいと思いますが、
あ、はい、
あのお時間が迫ってきたので大橋さんの方からですね、
はい、
ラジオを聞いてらっしゃる方に、
はい、
ぜひあの障害が重くてねお家でラジオを聞いてらっしゃるという方もいらっしゃるかと思いますし、
はい、
仕事したい働きたいなと思ってらっしゃる方もいると思うので、
はい、
ぜひメッセージをお願いいたします。
わかりました。そうですね、私ども日本ピアカウンセリングアカデミーではあの養成講座でそのピアカウンセラーとしての知識ですとか技術的なところを実践的な部分を中心に学んでいただくオンラインのカリキュラムを用意しております。でそれだけではなくてデビュー後のステージとなりますルクピアというサイトも用意しておりますので、そちらで実際にお仕事につなげていただいている方が今少しずつではありますが増えてきています。でルクピアの利用なども通してですね、またルクピアのピアカウンセラーとして登録するどちらにも対応できる、ことをですねどんどんこれからさらに整備していきたいと思っていますので、また何か、ご意見とあればですねどんどん柔軟に取り入れていきたいと思っていますので、もしご興味少しでもあれば、ホームページなどご覧いただいてご連絡を取っていただけると嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
はい、ぜひルクピア、日本ピアカウンセリングアカデミー、
はい、
あと、エクセリーベで検索してもね、
はい、そうですね、
会社出てきて
あの、はい、
見れるようになっておりますので、
そうですね、
はい、見ていただきたいと思います。
はい、
はい、あの大橋さんが、まあ、あの共同代表ということもあるんですが、はい、講師も務めてらっしゃるんですよね。
そうなんです。
はい、
私自身の経験ですとかそういった実際のカウンセリングの現場で起きることですとか、
はい、
テレビ電話を使った時の注意点などやはり他の講師にはなかなか真似しにくい部分かとも思いますので、はい、そのあたり非常に 生々しいというとあれですけども、そういったお話もいろいろさせていただける講座になってますので、はい、ぜひ興味をお持ちの方は見ていただければと思います。
はい、お忙しい中ありがとうございました。
はい、とんでもないです。
日本ピアカウンセリングアカデミー代表、はい、株式会社エクセリーベ代表取締役 CEO の大橋実さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
あなたと町のはしごになりたい。ラジオサンキュー FM84.5。 小さなラジオ局、ラジオサンキュー FM84.5。
さあ、ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは日本ピアカウンセリングアカデミー代表、そして株式会社選択代表取締役社長の佐藤久夢さんです。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
はい、電話に出ていただきました大橋実さんとともに日本ピアカウンセリングアカデミーの共同代表を務めていらっしゃるという、はい、そんな肩書きも増えましたけども、はい、ね、以前実はともみとともにに出ていただいて、はい、働くということというね本を出されておりまして、はい、病気が脊髄性筋萎縮症ですね、はい、で寝たきり社長ということで会社を立ち上げてらっしゃるんですけど、はい、以前は合同会社でしたよね。
そうです。以前出演させていただいたのは合同会社だったんですけども、はい、そうですね、今年去年あたりに株式会社に、はい、変更させていただいて、今は株式会社選択という形でお仕事をさせていただいております。はい、
そうなんです。確か番組の中で株式会社にするのが夢だというお話をされていたと思うんですけど、はいはい、もうすぐでしたね。
そうですね。はい、
はい、まあ、ちょっといろいろご活躍なんですが、まあ、選択のことも伺いたいんですが、
はい、
今大橋さんにね先ほど出ていただいて、
はい、
日本ピアカウンセリングアカデミー、はい、きっかけが、まあ、大橋さんとのツイッターでの出会いだった。
大橋さんが経営されている株式会社 SLB という会社の事業内容が、
はい、
高齢者の見守りサービスをオンラインで行うものなんですけど、うん、
はい、
そちらサービスが、とあるブロガーの方が紹介されていて、はい、
うん、
でそのブログを僕が、読ませていただいて、すごい興味を持ちまして、
はい、
でその後すぐにツイッターでフォローさせていただいて、でメッセージをこちらからお送りしたという形ですね。
はい、でトントンと、まあ、いわゆる学校ですよね。
そうです
ね、学校を立ち上げようという、はいはい、それは言い出したのはどちらなんですか。
ピアカウンセリングというものをご提案いただいたのは大橋さんの方から
ご提案いただいて、はい、
でじゃあ僕としてもその、SL さんがされているオンラインを使って、
うん、はい、
あと見守りサービスだったり、
うん、
高齢者のそういったメンタルケアのサービスにすごい興味がありましたので、
はい、
そういったノウハウを生かしながら障害者の就労支援に携われるようなお仕事ができたなと思ってこのご提案を、はい、受けさせていただいた感じです。
でじゃあ、まあ、いざこういうことをしようということで、まあ、それぞれこう
分担をしてですかね、はい、じゃあこの下こういう仕組みを作るとか、はい、デザインはとか、はい、いろいろみんなで、
はい
はい、その話し合いもスカイプで。
そうですね、スカイプであったりとハングアウトというグループ社が出している、
はいはい、
スカイプと同じようなインターネットの無料のテレビ電話のサービスがあるんですけども、大橋さんと最初に連絡を取ってから、
はい、
その後週2回、
はい、
ミーティングをテレビ電話でさせていただいて、
はい、
でその中で、両社の役割だったり、
うん、
今後の方向性であったりとか、
うん、
そういったものをもう毎週のように話し合いながら決めてきました。
じゃあ重要な会議でも会わずにできてしまうというのがやっぱり時代ですね。
そうです、今の時代ならではの、はい、
はい、さあそしてその日本ピアカウンセリングアカデミー、このシステムなんですが、
はい、
もうすでに養成講座というのは、
はい、
まあ、今も行われているんですが、
はい、
もう終了したものもあるんですね。
そうですね、今は第3期の、生徒さんが受講されていて、
はい、
第1第2の、生徒さんはもう授業は終了されて、中にはその後ピアハウスやとしてお仕事を現在されている方もいらっしゃいます。
でじゃあもう全くのカウンセリングを今までしたことないよという方でも、
はい、
ここで、まあ、学んで修了証というかね、
はい、
認められれば、
はい、
カウンセラーとしてデビューすることもできるんですね。
そうです、はい、
で自宅にいながら、
はい、
これ私もコーチングの勉強して思ったんですけど、はい、こうデビューというか仕事にするかしないかは別として、はい、とても勉強になりますよね。
そうですね、
うん、
はい、やっぱりその後のそのお仕事にさえなくても、
ええ、
日常のコミュニケーションであったりとか、
ええ、
そういった人間関係に非常に役立つ部分がたくさんあると思ってます、
うん、はい、そうですね、人に何か言うときにちょっと言い方変えてみようかなとかね、はい、ちょっと自分の中で一つ考えてって、
はい、
そういう癖というか、
はい、
行動パターンをね、
はい、
ちょっと見直すきっかけにもなったかなというふうに思ったので、はい、確かに勉強するだけでもとてもいいかなというふうに思いますが、実際佐藤さんも受けたんですよね、
はい、勉強。僕はですね、第0期生ということで、1の前の
養成講座が始まる前の試験的な感じで、
はい、ものと、あと、第1期生と、
はい、
受けさせていただいて、ピアカウンセリングを学ばさせていただきました。
はい、
はい、
実際じゃあ大橋先生講師ですよね、
はいはい、
受けてみて、
はい、
なんかこう自分の中で変わったこととか気づいたこととかありますか？
これはですね、かなり変わった部分がありまして、普段あまり自分の中で気にしたことはなかったんですけど、改めてこの講座を学んだ後に、人の話を聞くっていうことの大切さっていうのは改めて実感できまして、
はい、
でちょうど講座を終えた後のことだったんですけど、ちょっと悩み相談を受けることがありまして、
はい、
でその方の悩みを、貸していただいたんですけども、その方がなんかそのすごい仕事に、困っていらっしゃって、ちょっとやめようかなと思っていた方の悩みを貸していただいたんですけども、
はい、
話を聞いてもらえて、心がすっきりした、なんかまた頑張ろうと思えるようになったっていうのをおっしゃっていただいて、多分以前講座を受ける前の自分だったら、そんなことは言ってもらえなかったんだろうなっていうのは、はい、
そうですね、こう聞くって傾聴のスキルですよね。
ですね、はい、
で相手の思ってる答えをこう引き出していくみたいなね、
はい、
自分の意見だけ押し付けずにっていう、はい、なんかその実践、ま、日常生活でもじゃあ役立って、
はい、
こう周りを喜ばせたというか、
はい、
幸せにしたということですね。はいはい、じゃあぜひ皆さんにも挑戦していただきたいなというふうに思うんですが、はい、これピ ピアカウンセラーというのは、まあ、仲間ということなので、はい、まあ、自分と同じような方をに話したいという場合ですと、はい、やっぱりいろんな方に入っていただくのがいいですかね。
そうです。今はあの障害をお持ちの方であったり、うん、その家族の旗を、メインに、情報生を募集させていただいているんですけども、はい、今後はその障害をお持ちの旗に限らず、さまざまなその悩みだったり、環境の中で育ってきた旗の、ピアカウンセラーさんを、育っていきたいなと思っています。
はい、なるほど。じゃあ、そして実際に、ピアカウンセラーマッチングサイトルクピア、はい、こちらもスタートしてますね。
はい、
はいはい、こちらはじゃあ自分と似た境遇のピアカウンセラーを探せるマッチングサイト、これもスカイプで悩み相談ということで、はい、先ほど大橋さんが3人のカウンセラーさんが誕生しているということで、
はい、
佐藤さんもその一人ですね。
そうなんです。
はい、実際どうですか。まだまあ立ち上がったばっかりですけど、はい、ありました。
そうですね、仕事や実際にありまして、はい、仕事を受けさせていただいてます。
はい、これがなんか私もよく悩み相談とかね相談じゃないけど聞いたりってことあるんですが、それが仕事になるってちょっといいですね。
はい、そう、なかなかその、家にいながら、お仕事ができるっていうことももちろん大切なんですけど、今現在ある行政さんが行っているような
自
由反省サービスっていうのは、
はい、
どうしても窓口で払わないと相談ができないというところが多いんですけど、
うん、
こちらのロフピアのサービスは、うん、なかなか家から出られない方が、
はい、
誰かに相談したいなって思った時に、うん、手軽にパソコンの電話を使って話を聞いてもらえるっていうところが、はい、
いいですね。
特徴です、
うん、どちら側にもいいということですね。
そうなんです、は
い、うん、話を聞いてもらいたいなっていう方もやっぱりこう行くことが、まあ、困難ってこともあるんですが、気持ち的にもなかなかね、
はい、
そこに出向いて相談するっていう気持ちになれなかったり、
はい、
会いたくないなとかね、はい、そういう場合もあると思うので、はいはい、ぜひそんな方には、
はい
はい、ルクピア、ひらがなですね、
は
い、これで検索してくだされば、はいはい、見ることができます。はい、はい、じゃあまあお申し込み方法などはねまた、はい、お伝えしたいと思いますが、まあ、校長先生ともあるんですよね。
そうなん
です
。
はい、はい、校長。
そうですね、
どんな感じですか、校長先生。
そうですね、やっぱりその実際の養成講座も、私自身も参加させていただいて、生徒さんと一緒に講座を受けさせていただくので、はい、なんかどんどん仲間が増えていく感じが楽しいですね。
うん、そうですね、はい、まあ、元々行動的だったんですけど、イサムさんは、
はい、
でも働き始めたというか、はい、会社を設立したことで、
はい、
世界がさらに広がっていますね。
はい、
はい、そして今日本をもう一冊持ってきてくださいましたが、はい、寝たきりだけど社長をやっています。
はいはい、
これ表紙一緒なんですが、
そうなんです、
タイトルが変わり、
はい、
肩書きも株式会社選択代表取締役社長と、
はい、
ね、
あとページ数が少し、はい、増えました。
増えました。
はい、
じゃあちょっと以前のものをプラス書き足してということですね。
はい、
はい、そうなんです。あ、本当だ。全く同じように見えて、よく見ると、僕には働く場所がなかった。だから会社を作ろうと思った。ホームページ制作会社設立2年目寝たきり社長の奮闘記で、新しいものは動くのは右手と左手の親指だけ、そんな僕が社長です。ホームページ制作会社設立4年目寝たきり社長の奮闘記、
はい、
でページ数もぐっと増えているということですね。新しく書き足した部分はどんな部分なんですか。
そうですね、その先ほどお話させていただいた、
はい、
ボード会社から株式会社に変わった点もそうなんですけども、
は
い、
うん、
今までその選択は 私と幼なじみの社員2人だったんですけど、
はい、
新たにもう1人、大阪にお住まいの方を、はい、新しい社員として、迎えることができて、今3人でお仕事させていただいてます。
そうなんですよね、
はい、
選択のところを見るといつの間にか3人になっているんですが、それはじゃあ、久美さんの存在を知ってぜひ僕を使ってくださいと、そんなお話があったんですか。
私は反対で、僕の方から、ぜひ一緒にお仕事どうですかっていうお話をさせていただいて、でその方も本当に僕よりもっと重度の障害をお持ちの方なんですけど、もうお仕事をするっていうそのもの自体を諦めていらっしゃって、ただすごい能力を持たれていて、それはすごいもったいないと僕は思って、ぜひ一緒にどうですかっていうことで、在宅でお仕事をしていただいてます。
そうなんです。この選択さんのお仕事というのは、まあ、在宅で十分できるんですよね。ね、もう依頼名刺を作ったり、ホームページを作ったりということなんですけど、依頼はやっぱりこう増えていますか。
そうです、1年目2年目、どんどん年数を重ねることによって、やっぱり選択の存在を知っていただけることが以前よりずっと増えて、おかげさまでお仕事の依頼を、いただいております。
ね、まあ、なんかコンビネーションの良さということもね関わってくると思うので、松本さんと、まあ、たまたまだから、脊髄性筋萎縮症ってそんな多い障害じゃないのに、
10万人に1人、
はい、でも同じ障害なんですよね。はい、これもまた縁ですね。
でその自分が最初働きたくても働けないっていうことだったんですけど、それを最初に、すごい困っているっていうのを相談した相手が松本で、今思うとそのボスと松本って同じ境遇の持ち主で、でお互いの話を聞いたっていうのは、ある意味ピアハンセンの一種だったのかなっていうのがつながっていて、
相談し合ったり、
そのと、じゃあ阪神をって、その人の人生はもう変えてしまうぐらい大きなものになるんじゃないかなっていう潜在能力を感じて、ぜひやりたいと思って今の活動にもつながったな。
不思議ですね。今ね、勇さんは、まあ、車椅子というかストレッチャーというんですかね、ちょっと寝台型の、車椅子で、今だからスタジオの隣のお部屋で私たちこうおしゃべりをしているんですけども、まあ、今日はちょっと清掃ですね。
そうです、
ジャケット着て黒で、まあ、私に合うからということなのかなとか勝手に思ったりするんですが、お写真をまた撮っていただいて、ぜひ
お願いします。
そうなんです、ホームページを見たら私の写真まで、なんかそうそうたる皆さんの中に私までなんかちょっと入れていただいて嬉しいなと思いましたので、私もあんまり清掃じゃないんですけど、でもね、後でまたお写真よろしくお願いします。はい、まあ、その、株式会社になった選択、まあ、久美さんの専任の専ですよね、で松本さんが拓也さんですよね、で開拓の拓と2人の名前を合わせての、会社名なんですが、その選択もぐんぐん成長しているということですので、まあ、現在の様子など後半にね、お話をお伺いしたいと思います。まあ、でもいろんなことに挑戦しているっていう姿っていうのは素晴らしいなというふうに感じますけど、今後の展開などもあるかと思いますので、またぜひお話を聞かせていただきたいと思います。そうなんです、佐藤久さんは、株式会社選択代表取締役社長でもあり、そして日本ピアカウンセリングアカデミー、こちら今年立ち上がりました、大橋みのりさんとともに共同代表を務めていらっしゃいます。ルクピアというピアカウンセラーマッチングサイトもね、誕生いたしました。自分と似た境遇のピアカウンセラーを探せるというマッチングサイトということですから、ぜひひらがなでルクピア こちらで検索してみてください。はい、また後半にもお話をお伺いしますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実は隣にぴったりお母さんが寄り添ってくださっているんですね。はい、後半もお話聞いてください。ともみとともに、今日のゲストは日本ピアカウンセリングアカデミー代表であり校長でもあり、そして株式会社選択代表取締役社長の佐藤久さんです。さあ、選択の今ということですので、はい、まあ、依頼も増えて歯磨き日和でしたっけ、
はいはい、
これもまた選択の授業っていうか、そうです、仕事ですよね、はい、これアプリ
iPhone のアプリですね、
これはまたどうしてアプリを開発しようかなということになったんですか。
そうですね、もともとアプリ自体は、ま、前々から制作したいなというのは思っていて、で特に松本が、
はい、
ゲームが大好き でゲームを作ってみたいっていうのは以前より、言っていて、じゃあ選択でアプリを作ってみようっていう話になったんですけど、
はい、
ただアプリを作ったことが今までないですし、
はい、
ちょっと初めての分野なので手伝っていただける会社を探そうと思っていろいろ調べてみたところ、はいはい、名古屋市の就労支援予報事業所に、
はい、
IT の分野に強い職業訓練校がありまして、
は
い、でそこと提携をさせていただいて、障害をお持ちのプログラマーさんと一緒にアプリを制作しました、
はい、うん、これなんか可愛い女の子が出てくるんですよ ね、
はい、
これなんかじゃあゲーム感覚でこう楽しめるっていう、
はい、
そんなアプリですか。
そうです、パズル要素の強いゲームで、口の中の汚れが赤とか青とか緑とか、
は
い、いろんな色の汚れがあるんですけど、その色の汚れを消してっていう、そんなゲームになっております。
すごい。なんかじゃあそのアプリはいくらですか。
無料です。
無料、無料のアプリなんですか。
完全無料です。
でもこれは無料でも例えば誰かがそのアプリを取ってもらったら、はい、お金になるんですか。こう開発時にお金になるんですか。
そうです、アプリをプレイしていただくと画面に小さな広告が出るんですけど、はいはい、そちらの広告を見ていただいたり、
そういうシステムなんですね、
はい、あるいは押していただいたりすると、お金が発生するんですけど、ただそのアプリを遊んでいただくユーザーさんにとっては、
はい、
一切費用は発生しないので。
そうなんだ。
なのでぜひともいろんな方にプレイして遊んでいただくと嬉しいなと思ってます。
はい、iPhone のアプリで歯磨き日和、
はいはい、
もう可愛い女の子が出てきますので、はい、ぜひ、そういう広告で収入っていうシステムなんですね、はい、だから使ってる方、私よくやっぱりアプリで別にブログでもそうですけど、はい、押すつもりないのに、はい、なんか広告がピューって入ってくるので、はい、あれ間違って押しちゃったってあるんですけど、
はいはい、
それはなんかこう使ってる側が損をするわけではないですね。
ないですね、はい、
じゃあもうみんな間違ってどんどん押してほしいぐらいですね。
そうですね。
面白かったですか、アプリできて。
もうそうですね、やっぱり開発の段階から携わっているので、もうずっと何度も何度も、プレイしているので、
はい、
もう途中からこのゲームが面白いのかどうかが自分たちでは分からなくなってしまったんですけど、ただ実際にリリースさせていただいて、リリース前の段階からもうインターネットですごい評価をいただいて、で無料なんですけど、音声さん、
はい、
声優さん
も、
依頼して、 声を入れていただいて、でイラストもすごい目指さが入っているので、
じゃあ協力をいろんなところの協力を得てできたんですね。そうなんです、
いろんな人の支え合って完成しました。
すごいですね。そうか、なんか久々さん本当にいろんなことをやられているので、まあ、すごいなというふうに思うんですけど、出会いがやっぱり大きいですね。いろんな方との、
はい、
はい、このじゃあもう本当に、学校を卒業してから大きく人生がまた、なんかうち娘がまあ高等部3年生で、
はい、
学校卒業したらやだな、どうしようなってすごい不安でいっぱいなんですけど、はい、久保さんの場合は、まあ、働くとこないから作っちゃおうということで、はい、会社を作ったことで、はい、世界が本当に広がりましたね。
そうですね、自分が会社を立ち上げて、まさか社長になるっていうのは、もう想像にもしてなかったので、もう人生がここ4年5年でかなり変わりましたね。
そうですね。だってなんか経営士会の特別会員経営士とか、はい、あと、まあ、電動車椅子 のサッカーとかもね、はい、やられてましたし、愛知東海リトルシニア野球協会名誉顧問、
はい、
まあ、肩書きが本当にこのアカデミーのね共同代表や校長というのもそうですけど、はいはい、本当にたくさんのことをされているんですが、松本さんとの出会いがあったからですかね。
そうです、やっぱり一人だったらもしかしたら会社をやってなかったかもしれないし、今もしかしたら出会えた人とは出会えなかったかもしれないので、そのと自分と同じ境遇で立って前のことができる相手がいたってことは、僕にとって非常に大きかったですね。
本当ですね、はい、さあそして、話がまた戻りますが、日本ピアカウンセリングアカデミー、まあ、大橋みのるさんとの出会いが大きかったということなんですが、はい、ね、こちらちょっと宣伝というかラジオを聞いている皆さんに、はい、久々さんから呼びかけていただけますか。
はい、日本ピアカウンセリングアカデミーは、障害をお持ちの方の、就業支援をしたいという思いで、自宅にいながらも、ピアカウンセラーとしてお仕事ができる、そういった、教育のサービスを展開しております、
はい、
またピアカウンセリングを学んでそれで終わりではなくて、その後実際のお仕事として、活躍ができるような場もご用意させていただいているので、ぜひ皆さんホームページで日本ピアカウンセリングアカデミーと検索していただいて、興味のある方は、ぜひホームページ見ていただければと思います。
はい、ぜひぜひご覧ください、日本ピアカウンセリングアカデミーと検索すると出てきますし、はい、株式会社センタク、はい、千人の千に開拓の宅ですが、はい、これでもリンクされていますからね、はい、見ることもできますし、またエクセリーベの、ね、はい、ホームページの方でもチェックしていただきたいと思います、はい、まあ、新しい名刺をいただきましたが、はい、横になっている久さんの似顔絵、はい、佐藤久と大きく書いてありまして、はい、これまたバッグが上は緑で、はい、そこで横たわっているんですが、
はい、
これまた素晴らしい。で後ろを見ると後ろ姿ですね、はい、横たわっている。で下が緑で、はい、ここに業務内容や立ち上げた理由が書いてあるんですが、はい、もちろんこのデザインは
こちらですね、松本と言いたいところなんですよ。
あ、違うんですか。
こちらは僕が自分でデザインしました。
そうなんですか、はい、ということは、まあ、洗濯のお仕事ということですね。はい、はい、すごい。じゃあデザインの才能も、
いや全然ないんですけど、はい、ちょっと自分の今回の名刺はデザインさせていただいてっていう、
はい、わかりました、ね、今年は 本屋さんでの握手会も行われたということですので、はいはい、これからも頑張っていただきたいと思います、はい、働くということがバージョンアップしまして、はい、寝たきりだけど社長をやってますということで、いただいておりますからね、いただいてじゃないこちらの本も出ておりますからね、はい、こちらもぜひ、皆さん本屋さんで探してみてください。また本屋さんでお買い求めいただきたいと思います、はい、ネットでももちろん買えます。はい、それでは日本ピアカウンセリングアカデミー、ぜひ皆さん検索してみてください。日本ピアカウンセリングアカデミー代表そして校長であり株式会社選択代表取締役社長の佐藤久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。